穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
幸せって何でしたっけ、なんか言ってなかった？
ああ、言ってた言ってた、ね、
だから幸せっていうのも思ったんだけど、なんかやっぱ自分もこう生きてきて、自分が思ってた幸せってい う, こう定義みたいなものが変わっていくなっていうのは、
わかるわかる、それは
年、うん、を取るにつれてとか、うんね、想像してたようなものとも違ったりと か,、うん、なんか一言で言ってもね、みんなと違うし、自分だけの感覚だし、
でも幸せっていうのは自分で決められるよね。
そう、決められる、
そう、
ね、決められる、
そう、うん、本当にそう、面白いね。
なんか自分の中で決めたら、その幸せはいつでも自分の中にあるね、
うん、うん、そう、なんかね、うん、だからみんなで共通の幸せっていうものが昔はもしあると、もしか思ってたのかもしれないしね、もしかすると、うん、でもそんなものはなくて、
でもそれはすごくわかる、うん、なんかみんなが描く理想みたいなのあるじゃない。
そうそうそう、そういうものに騙されてた時もあったなって思う、うん、
それはそうか、うん、その理想っていうのは、うん、例えば、
まあ、それこそ結婚して、結婚したら子供がいて、そういうなんかフィジカルな、
うん、家族を、
家族が仲良くて、う
ん、そしたらなんか仲悪いのはもう最悪みたいにして、うん、そして自分を責めたりとか、
そうそうそう、
で相手を責めたりするから、うん、そうか、理想って案外持たない方がいいかもね。
ああ、そう
か、
なんか、
そう思うけどね。
あの、そう思うけどね。
それはそう思う、う
ん。理想で苦しむじゃん。その理想と現実が違ったら、そこでギャップが生まれて、自分を責めるか、相手を責めるか、環境を責めるかという、うん、なんか、ね、でも、幸せ、自分が幸せであるっていうことを自分で決めといたら、すごい、うん、ね、
うん
う
ん。
いいよね。
いいよね。
揺るがない。
揺るがないね。
揺るがないね。
うん。
何の影響も受けないし。
じゃあ、なんか、堀江くんは何なの？幸せって何って聞かれたらどんな
答え？わかんない。
わかんないよね。
わかんない。すごい、でも幸せ、楽しいとか。
何回言った幸せ？
幸せなんて言ってのはさ、
すごい幸せ。
状態だよね。
状態状態。
心地いい状態でいればいいんだよね。
なんかふと口から出るよね、幸せだねとか。
なんか、ただ一緒にいただけで幸せかもしれない。だから
そうそうそう、それはわかる、すごいわかる、
うん、何かをやってるかって、ね、
今日ケーキ食べてさ、うん、その恵子さんがモンブラン食べながら、うん、あ、みんなで幸せだね、ケーキ美味しくてって言ったら、うん、モンブランを発明してくれた人がいてくれて幸せみたいな。
だって口から言ってて、
でも私ね、本当にそうだと思ったの。こんなに美味しいものを発明してくれた人がいてくれたっていうのはすごいことだなって思って、
ね、モンブランのない人生なんて考え
られない、考えられないよね。
うん、でそんな風に思えること
も幸せなんだよね。幸せであるという自分の状態がやっぱり、あの、健康な体であり、健康なマインドで、心、
健全
だもん。で、結局やっぱりさ、で睡眠に限るのかな。なんかもしさ、もうなんか、もう絶対寝させないとかさ、寝れない。
もうそれ不幸や。
そういう世界があったらさ、幸せなんか、幸せであるという状態なんて、思いもやらない。
思えない。体が疲れてたら、とにかくそんな
だからやっぱり、この体がある限り、やっぱり睡眠、するという、で寝ていると、その大事なことは寝る前とかすごい大事にしてて、
大事、
うん、すごい自分を整えてあげるっていうかね、
かか、
自分にありがとう、今日も本当によかったねって言って、なんかすごい、その自分にその幸せだった瞬間とかもう一回なんか思い出させてあげてね、うん、
いいよね、
そしてね、
うん、これって一番大事、
そうそう、最初にニコって笑いながら寝るんだけど、ニコってそうそう、それで寝てる時もね、なんか要は幽体離脱してるわけ、私寝てる時、幽体がいろんなところから、うん、寝てる時もどうか、本当に幸せな世界行ったねって幽体に言ってあげるの。
幸せ、それ
幸せ、
幸せ、
もうニコニコして寝るの、
起きてる時も寝てる時も幸せ、
幸せ、幸せ、そうそう、
もう多分死んじゃっても幸せ
だよ。なんかそう、そうだったよね。あのだから私たちってここにいるけど、ここにこうやって肉体でいるけどさ、うんね、もしかしたら私たちの意識っていうのはもう超大な偉大な意識だから、うん、違うところでもなんか違う話してるのかもしれないね、うん、こんな体を持ってないところで
ねえ、うん、本当にそうだよね、
うん、なんかそう思うのだってさ、今日もそのご神事によかったら参加しないって言われて、なんか神事いいじゃんいいじゃんって参加するするって言ってさもう昨日から来てて、その昨日は昨日でそのあの
全日時間が
濃厚ないね。
もうね、
今日濃厚。
そう濃厚だよ、
ね、すごい濃厚。
あ、恵子さんは昨日の夜に合流したんだよね。うん、そうだよね。
だってその合流する前にやっとそのご神事が何かって分かったのもマコモシンポジウムをあの6月1日になんかこの出雲でね。何それってその行く子に聞いたらね、いやマコモは出雲の発祥の地だしとか言って、えー、そうなんだマコモ母とか言って、20年前にそういえば宮崎マコモじいさんがいてマコモだけを作って、私それもらってね飲んでたことがあるんだよってこうパウダーにしてって、マコモのお茶はって、でも今はマコモはスーパーフードなんですよって言われた時になんかガーンってきて、私マコモが必要なのかもしれないとか言って、マコモ茶とかなんかこの商品今やってる出雲でのこれのプロジェクトにマコモを掛け合わせることとかもういっぱい妄想しててもう妄想しててでもそしてその後出雲出身の方とお茶した時に、明日遠くあのだからその私ご神事に行くんだけどって昨日言ってね、6月1日のご神事でって言って、何の神事知ってるって聞いたら、あ、恵子さんそれマコモですからって、え、マコモの神様とか言って、そしたらますますもう盛り上がっちゃってマコモの神様と私がご神事で ご縁をやっぱりね、うん、出雲大社でいただくということは、うん、もうマコモ人生が始まったみたいなもんで、だからすごいその運命を感じたの、そうやってご神事に入って、うん、そしたらさ、なんか面白いのはもうあのドルフィンスターテンプルミステリースクールという愛の魔法の学校を随分、うん、あの20年前ぐらいに受けてくれて、こう講師もその当時その後受けた後トレーニング受けてやって、ね、くれてた方がいて、その方にばったりそのご神事で会ったっていうことも、うんうんうん、そのかけられた人たちがいないのに、そのいや、まあ、約束もしてないのにばったり会って、でそれおかしかったのはその人ってその出雲で会うのも、え、偶然すごいねって言ってまた会おうねって会わなかったんだけどね、それでおかしかったのは、あ、それはまた会おうねって言ってて、またこれこの1年以内に会うかどうか分かんないけど、うん、去年も6月の夏至に、うん、で日本国内じゃないんです、私グラストンベリーに行って、グラストンベリーもいくつかのパワースポットがあって、うん、その時間にそのチャリシの井戸に行って、うん、瞑想してて、瞑想終わってパッて出てきたら目の前に立ってたの、へえ、なんでここにいるみたいな、だから
毎年6月なの、
うん、6月、
6
月になったらこの時
結構なんか特別な場所で、
そう、ここも特別な場所で、
そう、今日もご神事
で、ご神事で、だから神様がなんかちょっと会ってあのお話ししなさいって言ったので、私はそれを無視して去年そしたらお互いにね、そうやって連絡取り合わなかったから、あ、またかよみたいな、早まったじゃん、日数がさ、うん、去年は6月22日だったけど、6月に入った途端に、おい、ご神事で会うんだから、あなた、その、私とその人が会うというのはご神事だと思うみたいな、うん、それぐらいかなと思ってて、
強力な。
強力ですね。なんかこうやって、なんかここまで出雲とのご縁が、うん、なんか私、いただけて、なんか、すごいなって、やっぱこの時代に令和になって、ここに来て、そしてやっぱりこう、国づくりはこの地球、新しい地球づくりだと思ったのよ、うん、
新しい地球づくり、
うん、新しい地球づくりはもうなんか、あの本当にこう、一人一人がね、もうなんかこのヤウヨルズの神として生きるんだっていうような、うん、そしたら神の視点で自分を今見たりとか、自分の取り巻く環境とか人間関係見た時には、うん、もう人それぞれで最高なんだっていうような、うん、そのなんていうかな、全てをなんか受け入れる、うん、なんか器の広さをここでなんかすごい今日今回は、うんうん、受け取ったなって思ってて、うん、そう、今なんかひらめいたのは、うん、知ってたらそのことについて話したいんだけど、うん、あのあれ大国主の身元が、うん、受け取った光の玉のところに行った時に、うん、先見玉、
先見玉、
串見玉、うん、それについてなんか ちょっと教えてほしいんだけど、咲見玉。
咲見玉は、うん、あの奥西の御事って、うん、ずっと国づくりをしてる間、少な飛行の御事ってあのちっちゃい小人の神様、うん、と一緒にしてたのね、うんうん、でただなんかお前はチビだからなんか喧嘩をした時に、うん、もうなんかねそれで帰っちゃうどっかに確か、
う
ん、少な飛行が、うん、でも今までのパートナーがいなくなってどうしようって言った時に、うんうん、あの海だったかどっかから、うん、あの、うん、私はお前の咲見玉であるだか串見玉どっちか忘れた、うんうん、であるって言って、うんうん、でその三輪の狼が、
うん、
三輪の奈良の三輪の、
うん、三輪の
今年城主だっけ、
うん、あそうかもしれない、う
ん、ちょっと怪しいけど、うん、そこの三輪の神様が自分その大国主のその魂別の魂だと、うん、だから私をのその祭りなさいみたいなことを言ったっていう、
話の中にね。そう。
でそれでかな、うん。あとなんか四つ魂があるんでしょ？
うん、それは逃げ見玉、荒、うん、見玉、うん、先見玉、うん、
くし見玉。
うん、あ、くし見玉っていうのはなんかどちらかというとシャドウの部分なのかな？
ミラクル、あの木だから。
うん。
ああ。
わかんないけど、四つあるんだ
よね。四つ。
うん、まあ私たちはそこの専門ではないんですけど、
そうすいませんって人
の話は、ただそのなんか全てが統合されたのが、うん、いや本当のなんか神なる事故だなっていうのは感じたの。うん、その要は握り玉っていうのはどちらかというと陰の部分、要は女性性の部分で、荒見玉っていうのは男性性の部分、で先見玉はそれこそ幸せであるというね、幸せな部分で、この要は光の部分、そしてこっちの串見玉ってなんか影の部分みたいな、それが全部で一つがあなたという神なんだみたいな、そういう感覚、これは別に合ってる、なんか間違ってるじゃなくて、私が捉えた感覚ではそういう感じがすごくしていて、まあ、今日もなんか、ね、3人でこう過ごしている中で、やっぱり常にこの咲見玉という光の中にいることで、なんかこの自分の闇の部分が統合されていくっていうかね、闇の部分にもがなんかすごいあったとしても、それさえも受け入れる自分みたいな、そういう流れがすごいなんか私は感じてたんですよね。うん、で今日のテーマもなんか陰と陽っていうなんか、その、うん、今日行った
菅神社
も、うん、菅神社のその社にこう2つ白と赤の中で、うん、それも陰陽のなんかね、そのシンボルでもあったし、うん、なんかそういうなんかことをなんか感じてたんだよね。うん、でも何よりもあの奥宮のね、
良かった、本当に良かった、
菅神社の奥宮は
本当に良かった、
大変なんですけど、ちゃんと行く途中で、うん、もう払い状って言って、うん、当時は多分体全部払ってたような感じがして、
ちょっと滝でね、
滝
みそぎしてたってね、
みそぎしてたって
言ってたから、
そこからガーッと上がっていってね、
良かった、本当に良かった。
やっぱりあそこにあの巨大な妙湯湯はあったって、その巨石のなんか、だからこれってその出雲の国ができたよりもっと前からなんか、
う
ん、あった感じがすごいして、ね、シュメールどころじゃないのかみたいな、うん、それはすごい思ったよね。うん、ね、
いや、いい一日でした。
いや、最高の一日を送る、
ね、出雲はやっぱりなんかいいな、うん、好きだなって思う、うん、
嬉しい、
ね、ぜひね、皆さんもご縁がある方、まあ、出雲の方も聞いてくれていると思うけれども、本当に素敵ですね、出雲の方、ここで本当に生まれ育った方も素敵だと思うし、そうやってこう門戸が開かれて、どこからでも今や来れるし、ね、なんかご縁がある方はぜひね、出雲に来ていただけたらなと思いますね。はい、
はい、
なんか最後にね、今回のゲストからなんか、この発信したいとか表現したいとか、なんか伝えておきたい何かありますか、一言。
な
んか頭やっぱりこの沈黙がまたすごいですね
いやでもなんかいろんなことを感じたんだよね今日は。
うん、
まあもう恵子さんが全部言っちゃったけど、
うん、
自分の中の統合っていうのもそうだし、 あとは今日その祝詞を読んだじゃない、
うん、
祝詞を初めて読んだし、うんうん、で書いてある、うん、その、まあ、信言の内容を見ても、うん、ものすごくこう優しいことが書いてあることに驚いたっていうか、うん、何言ってるか耳で聞いても分かんなかったけど文字で見たらもうみんな仲良くの和とかさ、
う
ん、幸せっていう文字
なんだね、楽しみなさいとかね、
で楽に楽しくみたいな、
そうそうそうそう、
ちょっと私今まで仏教のお経ぐらいしか知らなかったけど、うん、ちょっとなんか興味が出てきたというか、うん、すごいなと思ったし、あとはみんなで一緒にあれを唱えてることが本当にお祈りで、でそういうこう脈々と日本人の魂というような感じのものが、うん、もう受け継がれてずっとある中で、もう私たちが生まれる前からずっとあって、そういうものに守られて、うん、今ここにいるっていうのを再確認できたいつもの旅だったから、うん、なんかいろんなことの見方がまた変わった気がするかな、うん、
うん、ね、素敵、ありがとうございました、ね、
なんかそんなもんなんですけど、
はいはい、ウレさんどうでしたか。い
や僕ほら、まあ、出雲地元だから、うん、その出雲が特別な感覚でももう全然ね、うん、ないんだけど、その今日やっぱりご神事も参加するから、まあ、3人でね、ずっと車でドライブしながら動く、うん、物を食べるから菅神社の奥宮に行く、で、あの奥宮の巨石のところでこうみんなでなんか各自それぞれ好きなことして瞑想する、うんうん、こう非日常じゃないですか、うん、それって、うん、で日常の中にやっぱりずっといると見えなくなるものってすごくいっぱいある気がして、うん、当たり前になる、それはいい意味でも当たり前になるし、うん、その悪い意味でも当たり前になるし、うん、いい意味でも見えなくなるし、うん、悪い意味でも見えなくなる気がする、
うんうんうん、
でもそのいつものいつもいる場所、いつもいる時間、いつもいる人たちじゃないところにポンって飛んでいった時に、あのすごいやっぱりリセットされる感じ、
リセットね、
うん、リセットはされましたね、今日は
本当にリセット、
そうですよね、
あの夕寝、
はい、
あの奥の三組屋で夕寝したじゃない、
はい、
あの後のなんかね、
すっきり感、
すっきり感というか地に足がついた感、ブランディング、うん、
バランスがすごい良かったよね、
あれがなんかね新鮮だった、
うん、
だからなんかそんな特別な場所でもないだったりする、僕にとっては、
うん、当たり前
の日常だけど、当たり前の日常の延長みたいな場所だから、うん、それは誰でもそうで、うん、きっといつもいるところからちょっと離れて、うんうん、別の時間を取ってあげるだけでなんか人生のリセットになる気がする、
いいね、
う
ん、そうだよ、まとめらしい、
そう、それがねちょっと今日振り返った時にすごく思いました、
ね、うん、ありがとうございました、
遠くに行かなくても、ね、
でも、うん、そうなんだよ、遠くに来たからリセットっていうのもあるよ、でもあるけれども、うん、日常的にもちょこっとだけ離れたところに行った時にリセットができるということも忘れないで、
そうですね、
うん、っていうことだね、
だってともちゃんとね、うん、
ケイコ、
何ケイコ出てこなかった、
いい
の
いい
の、ケイコさんにとってはさ、うん、特別な場所だけど、僕にとっては日常だからさ、日常の延長の場所だから、そうそう、うん、でもちょっとしたところ離れると大事な気がする、
大事、
うん、うん、
そうだね、
本当
よかった、なんかほっとする、なんか、うん、はい、この3人のですね、楽しかったこのスピリッチのインタビューも、これで終了ですけれども、またですね、またゲストに招いてですね、なんかタイミングがあった時にやりたいと思います、うん、皆さんご視聴いただきありがとうございました、
ありがとうございました。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページはwww.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは